もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
長男の嫁さんとの付き合いのことでちょっと相談したかったなと思って、分かんなくなっちゃったんですよ、私たちも。
あら、まずあなたおいくつ？
66歳です。
66歳。
はい。
奥様は？
65です。
65歳。
はい。
お子さんはご長男おいくつですか？
40です。
40歳。
はい。
他にいらっしゃいます？
あと弟がいます。
はい。おいくつ？
30です。
30歳。あ、はい、10年違うの。
はい、
はい、で、ご長男は結婚してらっしゃる。
はい、そうです。
お嫁さんおいくつかしら？
38ですね。
38歳。
はい。
で、弟さんの方は？
一人者です。
あ、まだお一人で。
はい。
そうすると、お住まいはまずあなた方お二人と、
はい、
ご長男もご一緒に住んでらっしゃるの？
同じ敷地内に別棟で住んでます。
あの、二世帯なんですね。
はい、はい、はい。
そうすると弟さんの方は？
仕事の関係で他県にいます。
あ、外へ出てらっしゃるわけね。
はい、そうです。はい、
わかりました。そうすると、まずわからなくなってしまうほどお嫁さんとの折り合いが良くないのかな。
はい、そうですね。
うん、
まあ最初は夫婦喧嘩をしていたらしいんですよ。
はい。
それでそこにちょっと子供が出てきたんで、どうしたのって私たちに声をかけたんですけども、
はい、
そしたらいろいろ、まあ、長男、子供2人いるんですけど、
はい、
長女の方ばっかり可愛がってるというような話がありまして、
はい、
2人でそういうのは討論になったらしいんですよ。もう1人の長男は可愛がらないとかっていう。
それは息子さんの、お子さんね。
はい、
おいくつとおいくつかしら？
6と3ですね。
6歳のご長女と
3歳の
男の子。3歳のご長男。
はい、
はい。で、お嫁さんが6歳のご長女の方を可愛がっちゃう。
いや、うちの、パパの方が可愛がるっていうことですね、あまりにも。で、弟の方を、下の子供はあんまり可愛がらないっていうような関係で喧嘩になったみたいです。
あ、あなたの息子さんがってことね。
そうそうそう、そうです。すいません。はい。
はい。それはそれでお嫁さんと喧嘩になった。
そうです、はい。で、たまたま私たちがそんなに大声出すほど喧嘩しない方がいいんじゃないのっていうふうに間に入ったところ、まあ、はい。そしたら結局最終的には、私たちは私たちだけで解決させてくださいっていう話だったんですよ。
はい。
で、結局いろいろまあ生活してるうちに普通通りまあいてたと思うんですけど、私たちも子供らというか孫可愛いもんですから、
はい、
まあたまに遊びに来たりすると、まだ育ちが悪いのかなとか、体が小さいもんですから、そういうようなことを言ったことがすごくこう気に入らないみたいなんですね。
ん？それは誰に言ったんですか？
嫁さんですね、と息子さんに。
ん？お嫁さんと、
ね、
あなたの息子？
そう、息子に言ったんですよ。だから要は、そうすると結局、なんていうんですかね、要はご飯を、孫さんたちに、お前らご飯を食べさせてんのかっていうような感じで取られたみたいなんです。
まあ、そう捉えますよね、はい。
はい。で、そういうのが、その喧嘩からそういうのがいろいろボツボツボツ出てきたんですよね。
うん、
で、タッチしないでくれっていうことを言われまして、
うん、
私たちに、
うん、
分かんなくなっちゃったんですよ、私たちも。うん、そういう感じなんですけど。
そういう感じなので、
はい、
何をご質問されます？
まあ結局今後の付き合い方として、もうどうしたらいいかっていうような相談を自分たちだけじゃしょうがないんで、まあ、ラジオとか聞いてるうちに、まあ、一応聞いてみようかって話になったんですけども。
あ、なるほどね。
はい。
わかりました。今日はですね、三石メソッド主催で、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はい、すいません。
こんにちは。
あ、どうもこんにちは。すいません。
簡単なことじゃないですか。
はい。
子育ての方法とかっていうのはね、はい、夫婦で喧嘩になりますよそれ、
はいはい、
それで、まあ、6歳の女の子って、もう達者に喋るからね、はい、それ3歳の男の子よりは面白いに決まってるからね、はいはい、そういうふうに可愛がる時期だってあるんですよ、はいはい、それっていうのはもう家庭の中のサイクルみたいなもんで、
はいはいはい、
そういう時期もあるっていうふうに一家っていうのは成長していくわけですよね、いろんな問題をはらみながらね、
はいはい、
それに対してですよ、
はい、
あなた方はね、
はい、
他人なんですよ、
はいはい、
うん、だからもうそれがすごい勘違いだと思うんだけど、
はい、
子供の体格が悪いから栄養が足りてないんじゃないかとか、
はい、
全く大きなお世話ね、
はいはいはい、
それがどのくらい、そうお嫁さんは、お嫁さんってよそのうちの娘だから自分が育てたわけじゃないから、
はいはい、
言葉っていうのはこっちの気持ち通りに伝わるとは限らないじゃないですか、
はいはい、
で言ってるあなたが間違いよそれは、
あ、
息子にも言っちゃいけないと思う、
あ、はい、
だからね、同じ敷地に住んでたら、まあ、見えちゃうよね、
はい、
見えちゃったら、あ、子供の姿が、孫ですよ、はい、孫の姿がいつも見えて幸せねくらいの感覚でいないと、
はいはい、
うん、あなたがやってることっていうのはやっぱり息子の家庭の中に入っていってかき回してるって話ですもん、
あ、はいはい、
それはしちゃダメよやっぱり、
あ、
うん、どんなに喧嘩しようがね、
うん、
それで回っていくんですよ、そういう時期もあるし、あ、またやってるくらいのことでいいんで、あなたに解決してくれって泣きついてきたわけじゃないんだから、
あ、
ほっとかないと、
あ、
うん、それお嫁さんがね、私たちのことは私たちで解決させてくださいっていうのは当然だと思うね、
あ、はい、
だからどんだけ口出してたんだっていう話ですよ、赤の他人の嫁さんにそんなこと言われるってことは。
でも、
うん、
言うって言ってもその1回だけだからね、
だから1回が多いって、
あ、1回が多い、
多いよ、
どういう、
言うなって言ってんですよ、
あ、全然じゃあ喋っちゃいけない、
そうですね、全然喋っちゃいけないよそんなの、
あ、
その手のことはね、だからあなたはあなたの家庭を作ってきたわけでしょ、
はい、
そのあなたの家庭の中で奥さんと一緒に子育てをしてきたわけですよ、これ息子は息子がその主としてね、
はい、
自分の家を今作ってるわけですよ、
はいはい、
そこにいいの悪いのってね、それは余計なお世話ですよね、例えばあなたが子育てをしてる時にね、
うん、
あなたの父親が出てきてね、
うん、
嫁はちゃんと食わせてないんじゃないかとかね、こんなに小さいのって、うん、ちょっと想像してみたらどんだけ腹立つかわかるでしょう、
いやそういうふうに、ね、
言われたことないでしょ、
いや言われたことあるんです、環境だから、
は？
環境でそういうこと言われたことあります、
それで、
あ、だから、いや、ご飯は食べてんだけど、うん、大きくなんないんだよと、
うん、そうしたらそういうふうに思えばいいじゃない、俺だって言われたけど食べてんだけど、うん、
そういうことも言ってあるんですよ、
だから言わなくていいんだって、
あ、だから言ったってのもそんな何回も言ったわけじゃなくて、
だから1回が多いって、
1回が
多い
で、どういう生活をすればいいんですか、そんな、ただ見てるだけ、
あ、ただ見てりゃいいんですよ、ただ見てればいいんですよ、大きなお世話ですよ、
あのね
遠くに住んでる人っていうのは、
うん、
年に1回も2回も見られないんだよ孫の姿、
うん、
ね、来たらさ、うん、久しぶりだったねっていう話で嬉しく嬉しく終わっちゃうのよ、1日2日っていうのは、
はいはい
はい、毎日見てるからなんか言いたくなるんですよ、うん、それはね、あなたと奥さんと2人の生活なんだから今、
うん、
そこだけ考えてればいいと思う、
でもつまんない人生だね、
そうなの、奥さん好きじゃないの、
いや、だって子供にさ、
うん、
うちに遊びに来てさ、
うん、
はあ、じゃあお前らね、
うん、
そういうことも言えない、黙ってる、何をして、じゃ
あ、あのね、でもね、そういうこと言ってるとね、嫁さんがね、もう遊びに行くなになるよ、
あ、だからそういうふうに来なくなるのを心配して相談してるわけですよ、
だから、
うん、
なんか言うから来なくなるんですよ、
だって何か言うかってじゃ何を遊びに来た時でも言えばいいのか悩んじゃいますよ。
何を言わなくていいですよ。
そんな会話だけもしないの？
いやいや、だから嫁さんや、だって孫に何か言ってるわけじゃないでしょ、あなたは。
言ってないよ。
だからいいじゃん、それで。孫は普通に孫と喋ればいいんですよ。子育ての仕方とか、夫婦のあり方を。
そんなことも言ったことないんですよ。
だからそれでいいんですよ。だからたまたま一回言ったんでしょ？
そう、たまたま一回言ったことが、
うん、
まあ、最近言ったわけじゃないんだよ。ずっと前の話なんだよ。
うん、それが余分だってことですよ。
だけどそれがたまたま自分たちの喧嘩を出して私たちに持ってきたから、何が悪いことしたのかな。
相談に来たんですか？私たち夫婦喧嘩してるけどって相談に来たんですか？
いやいや、外でやってたから。
そりゃだから知らんぷりしなきゃ。
知らんぷりしなきゃ、街のど真ん中でやって
る。いや、それは知らんぷりですよ。よそんちだもん。
あ、そう。
うん、そうなの。そうなのよ、よそのうちなのよ。どうしてもよそのうちって思えないのよね、息子のうちとか孫だとかって言うと。
いや、孫じゃなくて隣にいるんだもん。そんな人の家だって見らんない
んだよ。でもそんなこと言ったらね、もう遠くに引っ越したくなるよ、嫁さん。そういう考えだと。
いい、逆にそこの方がいいの。
あ、そう。
私はそう思ったの。いなくなってもらった方がいい。私たち二人でゆっくり過ごした方がいいの。
あ、じゃあそういうふうに言えば。
うん、そうじゃないんですよ。
ね
え、友達もできない家庭っておかしくない？
全然おかしくない。よそんちに口出す人の方がおかしい。
だけどよそんち口出してるわけじゃないですよ。だって子供遊び来たら、だって大きいとか言わないの？
ちょっと待って、
おたくは言わないの？
あ、大きいって？
あ、違う違う、おたくは例えばその近所に、うん、とか自分の子供とかなんとか来た時に、
うん、
具合悪そうだったらご飯食べてんのかとか病院行ってるのか
言わないよ。そん
な、それも言わないの？
言わないよ。ご飯食べてんのかなんて言いませんよ。
ああ、そう、医者も行ってるとか行かないと具合悪そうだったり、それも言わない。
それは親が考えることですよ。具合悪そうだぞくらいのことを言えばいいだけで。
だからそれだと同じでしょう。
言葉は同じじゃない。だってね、私たちのことは私たちに任せてくださいまで言わせてるんだよ。そこ考えてよ。
いや、そこまで言ってるわけではないんだけど、ただそこまでの話じゃないかなと私は思っただけ。
いや、そこまでの話ですよ。
だって話してないんだもん、嫁さんと。
話してない、嫁さん、そういうこと言わないって。それはちゃんと反省しなきゃ。
いや、反省はしてるよ。
だって自分は悪くないって思ってるじゃん、あなた。
そんなことないよ。
だって悪いと思ってる。
だって悪いと思ってるから。だって今まで自分の娘のように思ってきたわけじゃん。
あ、それが余計。なんで自分の娘のように思うかな。よそんちの娘ですよ。
いや、そんちの娘だって、だったら村の方がいいわ。俺だって自分の嫁さんはって言ったら、あなた逆に間違ってんじゃねえの。
いやいやいや、ね、
分かった分かった、もう、
うん、
もうそれ言われてももうどうしようもねえよ。じゃあ俺らは黙ってろっていうことだもん。
そうそうそう、黙ってろってことです。
もう、うん、つまんない生活は、
うん、
やりなさいよっていうことを言ってるだけで、あんたは。じゃあ
そうですよ、そうですよ、うん、余計なお世話だって言ってんの。
国と一緒だな。早く年寄りは死ねって言ってるようなもんだな、あんたも。
年寄り死ね、うん、言ってないですよ。間違ってるもん。
うん、
うん、
もういいです、いいです、ありがとうございます。
あ、よかった、はい。